みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、 JR 戸塚駅東口から徒歩5分、服部泌尿器科皮膚科の服部雄介先生に尿漏れというテーマでお話を伺います。服部先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は尿漏れの4つの種類についてお話しいただきましたが、今回は尿漏れの診断と治療について伺いたいと思います。まず先生、診断はどのように行われますか？
病院ではまず問診と体に負担のない尿検査や超音波検査で診断を行い、これらの診察によって多くの場合で診断がつきます。また必要な場合に限って内診台での診察、膀胱鏡検査などを行います。
はい。次に治療についてですが、尿漏れの4つの種類のうち腹圧性尿失禁の場合はどんな治療が行われますか？
軽い腹圧性尿失禁の場合には骨盤底筋訓練という尿道の周りにある筋肉を強くする体操で改善が期待できます。
はい。
また肥満の方や最近急に太った方では減量が有効なことがあります。骨盤底筋訓練や減量では改善しない場合、かつ漏れの量が多い場合にはメッシュという人工的なテープを尿道の下に通して尿道を支えることで漏れを減らす手術を行うこともあります。
はい。では切迫性尿失禁の場合はいかがでしょうか？
切迫性尿失禁の治療には抗コリン薬やベータ3受容体作動薬といわれる膀胱の収縮を抑制する薬が有効です。
はい。
この他にも過剰な水分摂取の制限、カフェインの制限、骨盤底筋体操、尿意を少し我慢する訓練などの行動療法を併用します。症状の重い方に対しては仙骨神経刺激治療やボツリヌス毒素の膀胱壁注入治療も行われています。
では尿漏れの種類の3番目、逸流性尿失禁の場合はいかがでしょう？
逸流性尿失禁の治療には原因となる排尿障害の治療を行います。男性の前立腺肥大症の場合には尿道を広げる薬や尿道から前立腺を削る手術を行います。薬物治療や手術で改善しないような場合にはカテーテルという管を用いた治療が必要となることもあります。
では4番目、機能性尿失禁の場合はどんな治療が行われますか？
機能性尿失禁の治療には介護や生活環境の見直しを行います。
はい。では最後に皆さんにメッセージをお願いします。
これまで述べたように尿失禁の種類や程度により治療法は様々です。恥ずかしがったり年齢的なことと諦めたりせずに、どうぞ泌尿器科専門医にご相談ください。
はい、わかりました。服部先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は服部泌尿器科皮膚科の服部雄介先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。